田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いい感じでね、まだパーマかかった状態で、
はい、もう取れてきちゃいましたねでも取れてきたぐらいがいいですよね、こういうのって。
あ、
そう、パーマって不思議なことに。そうなんですよね。
不思議なんですよね。
でもあれでしょ、またこう頭洗ったとこくるくるくるくるってやってんでしょ。
何もやんないですよ。
やってないの。
ドライヤーでこうやってやって終わりです。
あ、本
当、はい、なんかドレッドみたいな感じ、
ね、ずっとかけてるじゃないですか、
うん、
どんどんどんどんこれがもうメインになってきて、もうあれです、髪の性質を失ってる感じです。だからチリチリになっちゃうんですか。
あ、私がドレッドかけてる時は、はい、もう髪の毛洗った後こうやってで、ガシガシ洗っちゃダメって言われて、
そうね、
根元だけこうやって洗って、
うん、ね、私も、うん、あのスパイラルパーマ、パフィーが流行った時に長い髪をスパイラルにしたことあるんですけど、まあ美容室時間が5時間くらいかかりますね。
私もあれでしたよ、もう美容室にオープンの時間ちょっと前にはもう絶対いて、オープンしたら3人がかりでやって、
そうですね、
それでだから朝の9時とか9時半ぐらいからやって、終わったのが夕方の5時とか。
うわ、うん、長いです ね、
そう
ね、若い時っていろいろチャレンジしましたねもう今ほんとめんどくさくてね、自分で切ってますよ
もともと自分で切ってたんですよ。ただそのこれは自分でできないんで、うん、これだけは言ってますね。
田中アートさんのチリチリ具合見たい方はぜひケーズドリームへさあ今週はまずこのコーナーから参りましょう。田中アート、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日。お久しぶりです、
はい、
4月15日になりました。今日は東京ディズニーランドが開園した日です。
お、
ねえ、1983年と言いますからもう39、
ねえ、あっという間だ ね、
ねえ、もちろんお二人行ってますよね。
うん、
行ってますね。
ね、何が好きですか。
乗り物、
うん、
乗り、
あ、何でもいいです、うん、乗り物も含め。
もう何が好きかな。でもスペースマウンテンとか、
あ、絶叫系ですか、
うん、は絶対乗ってるな。スプラッシュマウンテンとか、
あ、絶叫系です、
うん、そうですね、
うん、田中さんも絶叫系。
俺もそう好きですね。あとジャングルクルーズとか好きですね。
あの
、はいはい、演技がしっかりした人が、
ね、
あの船でずっとね、
う
ん、ジャングルの
とかいうやつ、
そうそうそうそう、あの気をつけろみたいな、
ああいうの役者さんですよね
最高です。
私は乗り物よりもショップ、
あ、
お店が好きで、あの、何でしたっけ、ウォルト・ディズニーさんが描かれたイラスト、あの鉛筆で描いたあの下絵が飾ってあったりするとことか、あと今もちょっと持ってるんですけど、カバンの中あるんですけど、30年くらい前に買ったあのシャープペン、お年玉とか、まだ子供ですよ、貯めて貯めて貯めて5000円のシャープペン買ったんですよ。今も持ってます。
高いもんね。
すっごい高い。
こんなこと言ったらあれだけど、ね、
そうですね。
あの中のグッズとかね。
そうなの。
え、物もいいんですか。
重いんです。後で見せてあげる。
それを見たいですね。入り口付近に売ってるやつですか。ちょっと高めな場所ある
じゃないですか。もう、まあ、もうあれだ。もう我慢できない。
もう見せたくない。
見せてくれるらしいです。
はい、どうぞ。
はい。
重いよ。
ああ、本当だ。
重いでしょ。うんうん、子供の頃に買ったの。
はいはい。これはね。
重いよ。
あ、しっかりしてる。
何でできてるか知んないけど。
わ、でもしっかりしてる。
そうそう、それいいです
ね。そういうのが好きで、あの、今は無理なんですけど、入場券だけ買って入れる時期があった。
ああ、ありましたね。ありました、ありました。
それだけを買って、中に入って、あの、レストランで美味しいもの食べてとかっていうのを、一人で2回ほどやったことがあります。友達と行くとどうしてもこう気遣ってみんなでなんか選んで乗らなきゃいけないじゃないですか。じゃなくて、なんか入るだけ。お二人はそういうことはないですか。
それはやったことないけど、やっぱりね、こうなんていうの、定期的に行きますよ。
定期的に、あ、お子さんがね、いらっしゃるから。
とか、まあでも本当に大人が楽しめる遊園地でしょ、あそこって。
そうですね。楽しめますね。ね、
うん、子供ももちろんだけどね、うん、
え、そろそろ行く予定あります、
ね、
うん、
だ、最近行ってないですね、
うん、
昔はあの関西の方にバンドでツアー行って、その帰りに男2人で風船持って入ってたことありますね、うん、夕方ぐらいに、う
ん、あれなんだっけ、アフターなんとかパスポート、ほら、夕方から入れるやつ、
ね、アフターシックスとかありましたね。今もあるんですかね。
今どんな、なんかガラッと変わっちゃいましたよね。
そうですね、
あれをね、平日に行くと 意外にもうバンバン並ばなくて乗れて、ね、よくて、ね、行ったことある、それを何回か。
そうカップルなんかは花火を見たりとかってね、これ聞いて行きたくなった方もいらっしゃると思います。あとね、他の番組などなどで今日はねこれを取り上げると思うのでね、他の番組やりそうなことは言いません
言わないんです、
ね、以上自分たちの感想でした
、はい、
さあ続いてはこんな日でもありますよ。
あ、まだあるのね、はい、今週は
あのタイタニック号が沈没した日なんだそうです。大ヒットした映画でも知られるあの豪華客船タイタニックが北大西洋で沈没したのが1912年、今から111年前の今日4月15日だったんですね。前の日の夜11時45分頃に氷山、あの氷の山に衝突し、船体に亀裂が入ってしまって、で開けて15日の午前2時20分波に消えたと。いうことでちょうどこれくらいの不安だったでしょう ね、 もう鋼鉄製のしかも二重になった底で、世界最大で最も安全と言われていた豪華客船のタイタニック、その世界が注目する初めての航海での沈没だったと。
初めてだったんですね。
そうなんですよ、すごく丈夫って言われていたのにっていうことなんですよね。海の上にいたのは出航からたった4日間しかなかったと。1513人の犠牲者とともに運命を終えたということなんですね。これも映画で大ヒットね、したんですけども、見ましたか？
実は見てないんですよ。
あ、じゃあ CM のワンシーンだけしか知らないんですね。
そう。
先端でこう、はい、手を広げて、あの、ね、ロマンチックな、はい、あそこしか見てない。
そう。
田中さんは？
あ、見ましたよ。はい。
感想はどうでした？
切なかったです ね、
ね、あの映画館で、
映画館で見ました。
2部構成でしたよ ね、
そうですね、
休憩入って、
そうでしたっけ。あ、 そうだ長いんですよね。
すごく長い、
そうそう長くて途中休憩ある、トイレ休憩みたいなのありますね。
私途中で終わっちゃったのかと思ったんですよ
そう電気つくんですよね。
そうなんです
よ。そうだそうだ、
初めての経験で。
あ、なるほど、ね、
映画館だと、辛かったですね。なんか人のこう黒い部分っていうか嫌な部分ももうはっきり出てて、ちょっと子供ながらにちょっとイラッとしたこともあって我先にじゃないけど、
ね、もうでもあなっちゃうのかな、
ね、そうですね、そこになってみないと分かんないですね。竹見さんも見てみてあの素敵なシーンだけじゃない
いやもちろんもちろん、はい、
ね、あのまあ、こんなね、あの海難事故の後の話でなんなんですけど、豪華客船での旅って興味ありますか？
まあでも行けるもんなら行ってみたいなと思うけど、だけどもうほらね、何日も何ヶ月も船にずっと乗ってるのってどうなのかなっていうのをちょっと思うかな
田中さんは経験は？
いや経験ないですけど行ってみたいですね。
そうです。
あ、でもあんだけ大きいと船酔いしないですよね多分。
あ、そうね、
それが怖くて、船酔いしそうなんで。まあ、あれはしないんだろうな。しなければなんか火事のあったり、レストランあったりとかですね。
まあ、だからね、そんなに揺れないだろうからね。
そうですよね。
ね、バンドも一緒に乗ってますからね。
ああ、そうですね。
ね、あれも楽しい。
見た方がいいですよ、いいシーンがあります。
なるほど。
竹見さんは？
なんかね、やっぱり何ヶ月も乗ってんのがちょっとなって思うな。
じゃあ無理だね、まとめると映画だったらね、あの降りられますから好きな時に止めてとかね、
あれそっか、一回乗ったら降りれないですかね。例えばアメリカ着くじゃないですか、アメリカでちょっとやめますとかありなんですかね、途中下車みたいな。
横浜だとあそこ、あの大桟橋かな、あそこに一回止まって皆さん1日かなんか降りて休憩して、また
一回降りたりする
んですね、行ってとかってあるので、まあ物によってあるっちゃあるかもしれないですね。
そうですね、一回降りたりすればいいですね、なんとなく。
いや、なんかわかる気がします。慣れてたらね、いいですけど、一回降りたいなって気持ちになったらもう、ね、
そうで、ほらなんかね、こうお水とかさ、シャワーとかさ
心配性か
ずっと出るのかなとかさ、
わかる。
あ、確かにですよね、その分あるんじゃないですか。
いや、なんだろうけど、なんか気になるなと思って
。ってことは竹見さん、キャンプとか苦手ですね。
キャンプとか苦手ですよ。
あ、じゃあダメだ。
それじゃダメですよ。
私あれですよ、こんなこと言ったらあれですけど、バイクでツーリング行くじゃないですか、はい、みんなで、ね、みんなキャンプしたり野宿平気なんですよ。 私だけじゃあ次の避難時にここ集合ねって言って健康ランドとか行っちゃいました。
建物じゃないと嫌だ、
ね、そう、ね、でそれも健康ランドとかってほらみんなあれでしょ、はい、なんかこんな簡易的なソファーみたいに寝るけど、はい、プラスいくら払うと、はい、ちゃんと畳の布団で寝れるんですよ、そっち行っちゃう
アウトドアダメな派ですね。田中さん大丈夫そうです
ね。俺大丈夫ですね、全然大丈夫ですね、でも虫は嫌いですけど
もうわがままかさあ今日はそんな日でした。
はい、
はい、
続いては田中アトさんにケイズドリームの今月のピックアップバンドを紹介していただきましょう。
はい、今週もですね、ザ・ブロンディ・プラスティック・ワゴンですね、
うん、4月は1ヶ月間ブロンディ・プラスティック・ワゴン、はい、どんなバンドでしたっけ。
いやーなんだろう、もうかっこいいを極めるバンドですかね。そのすごいストイックに、うん、そうですね、音源もそうですけど音とか楽曲とかをもう極めに極めてこれでもかっていうぐらいやるバンドなんで、その結果こういうバンドが生まれるっていう感じですかね、
うん、もうキャリアも長いしね。
そうですね、
うんうん、
それでは今週もリリースされた EP の中から1曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。ブロンディプラスティックワゴンでシャインザライト。溶けちゃったアイスクリーム気の抜けたペプシコーク、それはそれで好きさ、青い春の中、終わらないモーニングコール、目覚めないパンチトラック、ありのままの輪郭で転がり、季節が過ぎ
ーズドリームの4月のピックアップバンド、ブロンディープラスティックワゴンでシャインザライトでした。
はい、まあいいですね、はい、このねあったかい感じがね。
そうですね、
うん、すごくいいよね。
光景が広がるみたいな感じがありますね。
うん、北海道のメンバーがいらっしゃるんですよね。
そうですね、もうそうです、それだけです、オリジナルメンバーは。ギターボーカルの、
そうですか、
の
ぶ
ちゃんだけです。もともとでもあれでしょ、はい、その北海道の大学のサークルかなんかで結成されたっていうね。
そうですね、そうですね、うん、なんで北海道出身バンドですね、
うん、なぜケイズさんをこのホームっていう感じで。
ホームでもないんですけど、
あ、
まあまあ仲いいからっていう感じですかね。ただ単に良い友達みたいな、飲み友達みたいな。
なんかこう縁って不思議ですね。北海道のバンドがこうケイズさんに来て、
そうですね、うん、で飲み友達になってっていうところですかね。
じゃあホームということで。
はい、もうホームですね。
はい、
家飲みみたいなもんですね。
あ、そうなんです。
この前うちに泊まりに来ましたね。で勝手に風呂入ってましたね、何も言わずに。
なるほど、ね、
で1時間ぐらい出てこないで死んだのかと思いました。
ケイズさんに出てるバンドのメンバーが泊まりに来てお風呂まで入ってっていう話は初めて聞
いた。いや、もうそんなのいないですよ。
そうですよね、
で初めて来たのにそんなんでしたね。さすがです。
そうですか。
さすがです。
すごい。来週も違う曲楽しみにしてます。
はい、はい、
ブロンディープラスティックワゴンのスケジュールはホームページなどご覧ください。またケイズドリームのスケジュールもケイズドリームのホームページチェックお願いします。田中アトさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです。各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどを紹介していただきます。さあ、今週はどこのライブハウスでしょうか。
はい、今週はですね、新宿区新大久保にあるライブハウス、アースダムの向井代表に登場してもらいます。
向井健二さん、こんばんは。
こんばんは、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
いやいやいやいや、なんか代表になっちゃってね。
ご無沙汰しております。
店長だったのにね、お店買い取っちゃったなんていう話で。
そうなんです、コロナのちょっと前ぐらいに、なんていうタイミングで、はい。
じゃあその辺の話はね、また後ほどちょっと詳しく教えてもらいたいなと思ってるんですが、
はい、
まあ、今週はですね、そのアースダムお店の情報をね、ちょっといろいろと聞かせてもらいたいなと思ってるんですけど、はい、改めましてお店の場所はどのあたりにあるんでしょうか。
JR でいうと山手線の新大久保駅が一番最寄りですね、
うん、
で、まあ、歩いて2分かからないぐらいです、うん、大久保通りにあってですね、今大変にぎわっているんですが、
うん、
なかなか歩道も歩くの大変な状況です、
うん。はい、ね、あのオープンしたのもう何年前だっけ。
17年になるんですよね、今年で。
あ、結構経つね、もうね。
そうなんですよ、もう、
うん、
はい、
もうね、お店のね、立ち上げからもずっとね一緒にやっててね、はい、はい、これアースダムってこう、はい、店舗名の由来はどういうとこから来たの。これは
前移転する前に西新宿でやってて、
うんうん、
それが DOM っていうお店です。新宿 DOM。
はいはい、そうでしたね。
うんうん、それから、まあ、ちょっと場所移るんで、その DOM だけは取っといたまま、こう、うん、アースを足したって感じです。
あ、本当だ。
なるほどね。
うん、はい、
まあライブハウスとして主な出演バンドというか、
はい、
どういうジャンルが多いの。
やっぱりあれですね、ずっと移転する前の前のさっきお話しした新宿の DOM って店の時からやっぱパンクとか、まあ、ロックがメインで多かったんですけども、うん、最近はアイドルも たくさん使っていただくようになってきましてですね。
おお、
はい。
ねえ、いや、今もうライブハウスでね、アイドルやらないともうね、
そうですよ、
ね。苦しくなってきてるからね。
はい、
でもやっぱりあれだな、アースダムにアイドルっていうイメージはね、なかなかないかったけどね。
そうです。なんか、パンク系のをやってたバンドの人がアイドルの運営とかをやるのも結構増えてきてですね、最近は。はい。
あ、なんかあれよね、前々からビジュアル系の人たちがね、
は多かったですよ ね
多かったけど、最近はねパンク系の人たちも増えてきてるんだ。
そうなんですよ。
ああ、なるほどね、
はい、
か、
はい、
じゃあここでね、おすすめのアーティストを紹介してもらうんだけど、
はいはいはい、
ここは何、やっぱりアイドル系のアーティストを紹介してもらえるのかしら。
そうですね、今日はメロン畑屋55というアイドルがここにいらっしゃってですねそれもよくうちの店イベントやっていただいてて、
うん、
はい、
あれでしょ、メロン星から地球を救うためにやってきた
そうそうそうそう、よくご存知
はい、あのキーボーこと木下くんが、
そうですそうです
ね
え、あれですよね、モンスターゴーゴーズからの名前も文字っていらっしゃるんだと思うんですけどね。
そうね、だって、はい、キーボーはね、モンスターゴーゴーズのねベースだったもんね、
そうですそうです、
うん、だからアイドルの皆さんのメイクとかファッションが一年中ハロウィンみたいな感じ、
は
い、
あ、そうそう
なのかしら。
あ、
でって普段はね素顔でアーシャとかね撮ってるのに、ライブはあれでしょ、うん、
こ
う、
まあまあ、ね、マスクつけたり
マスクつけ
た
りやってるもんね、はいはい、お、なるほどね。じゃあここでメロン畑屋55の曲聴かせてください。
はい、はい、メロン畑屋55のあー、アイドル真っ最中。
メロン畑屋55で、メロン畑屋55のあーアイドル真っ最中でした。
はい、いやめちゃめちゃアイドルな曲ですねこれね。
そうですよね、はい、
うん、これもやっぱり何あのキーボーが作ったりしてんのかしら。
そうです、結構カバーもサイコビリのバンドのカバー曲とかもいろいろやってたりもするんですよね。
うんう
ん、
あ、なるほどね。
モーター55の曲もあったり。
ああ、やっぱりあれなんだね、あのパンクとかサイコビリーガレージをやってた人がこう運営をするとやっぱりそういう曲を歌わせるアイドルグループを作るんだね。
そうですね、そういうのが多いですよね。
うん、はい、まあ、それはそれでね、なんかこう王道のアイドルとはまた違って、
そうですね、面白いですよね。
うん、まあ、ちょっとね今度ライブもね見てみたいなと思いますけ
ど
ね。
はい、ぜひぜひぜひ、うん、はい、
わかりました。
はい、
はい、じゃあ今週はですねこんな感じで、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライブラッシュ、今回は新大久保アースダムの向井健二さんでした。
ありがとうございます。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール。